皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は電通負ければネットが勝つという話です。今回のですね、あの電通の委託費中抜き事件でありますけども、まあ出るは出るはですね、過去の話がいろいろ出てきまして、過去にも同じようなことをやって中抜きやってたと。それからパソナもそうですね。何しろパソナとか電通というのは、自民党や自民党関係者への大口献金先であり、献金者でありますし、それから具体的に天下りなんかも大量に受け入れてね、天下りっていうか、まあ面倒見てやってるわけですよ。それからあれですね、いろんな仕事上の関係もありますから、もうこれ完全に汚職ですよね。もう明らかな汚職でありまして、腐敗でありまして、やっぱりあの黒川検事総長で実現できなかったということで、これから次々にいろんな問題がまあ発覚して出てくるんじゃないかと思うんですね。まあ本当になんかこのなぜ今まで安倍内閣は持ってきたのかよくわかりますよね。要するにあらゆるこう仕事をですね、まあこうやって丸投げして、そこからキックバックもらってたわけですね。だから国民が困れば困るほどですね、それはいくらでも財政は丸投げできると。で、丸投げする金まで日銀に異次元緩和と言ってすらせればいいわけですから、まあ、あの、黒田も同罪ですよね。黒田がその、臨転機ぐるぐる回して金をすると。で、それを安倍がその、配ると。で、配ったところからキックバックもらうと。で、関係者が声太ると。パソナとか、あるいは電通とか、で、同じような仕組みは全省庁あるんじゃないですか。で、そういうふうにやりますから、それは確かに景気は緩やかに回復してるでしょうね。河原にとってみれば、それは問題だ問題だと言ってですね、国民が騒げば騒ぐほど、金が出るわけですから、自分とお金入ってきますから、それはなかなか、景気はいいと思うんじゃないんでしょうかね。だからどうもあの安倍内閣の景気は緩やかに回復してるって、あれ関係者にとってみればあれ実感だったんじゃないですかね。だってそうですよ、あんな変なねクソマスクを送りつけてきてですね、それからあと10万円だとかね、あの給付金だとかなかなか届かないでしょ。あれ全部その何百億とか何千億とかですね、何千億はこれからか、例のあれですね、強盗プロジェクトですよね。安倍自身が強盗って言ったわけですから、あれ、まあ、強盗プロジェクトはですね、まあ、あれ3000億ですか、ああやって金抜けるんですから。で、遅れたってですね、別にペナルティーないわけだよね。あれ役所の仕事っていいよね。あんなクソマスクを送りつけてたりですね、それであれですよ、あの納期あれだけ遅れちゃってね、金いつまでに配るって言うんで、それ配らなくたって全然そのペナルティーないわけでしょ。あんな ずるいことやってて、電通だってパソナだって民間でそういう契約やってしくじったら大変な損害賠償ですよね。でも政府の委託だったらそれいくら遅れたって構わないわけでしょ。平家の平座で、しかも何もそれ追及されないわけでしょ。そりゃおいしい商売ですよ。景気は緩やかどころかですね、大変に回復してるということだったんじゃないですかね。なんかよくわかりましたよね。なるほどな、こうやってみんな金儲けやってたんだと。しかしまあこうやって全部暴かれたわけですよ。あの前からのことなんですが、やっぱりこうテレビ局ってものすごい不景気なんですよね。新聞社もどれぐらい不景気 でやっぱり今回のコロナはとどめを刺した感じがありますよね。もうテレビなんか全然面白くないでしょ。でみんな余分な経費削りますから、新聞だってそれは取らなくなりますよね。でそれからやっぱりあれですもんね、大口スポンサーがもういなくなったんじゃないですか。だってもう自動車業界だってこれ大変な不景気ですよね。でだから最後はだから政府予算だってまずオリンピックはなしでしょ。オリンピックないからまあその関係の金出てこないですよね。そういうふうに考えてくると、もうやっぱりこう電通支配っていうのは基本的には終わる構造の中にあったと思うんですね。メディア支配っていうのが、まあ、トランプなんかそこを果敢にですね、ズズキ食らわして片っ端からぶっ壊してって、まあ、今でもまあものすごい勢いで戦っておりますけども、 まあ、基本的にはこういうメディア支配、政治のメディア支配によるですね、利権維持の構造っていうのはやっぱもう非常に難しい状況になってきてるんだと思うんですね。そこへ持ってきて、まあ、今回の事件がありましたから国民怒りますよね。で、大体その今ほらみんなネット見てるんですよ。ネットが終わったから、あ、ごめんなさい、あのリアルの話ができないからね、リアルにあちこち行けないから、でテレビもつまらないからネット見てるわけですよ。買い物だってネットで買い物皆さんするわけですよ。主婦だってズーム会議とかズーム飲み会とかやる時代ですからね。でそうなってくるとネットの影響力ってものすごく進むじゃないですか。それから議員だってこれからその選挙運動とか行ったって今地元に帰れないんですよね。あんな目の前でですね、でけえ口開けてですね、ベラベラ喋られて椿飲んだらですね、ほらいかにも感染しそうだよね。それからあれでしょ、握手したらもっと感染しそうですよね。あんな議員なんかにですね握手なんかされられたらかなわないですよね。それから狭いところに詰め込まれてですね、地獄講演会だとか言われてですね、やられたってそれかなわないですよね、正直言って。だからそれだからもう議員だってネットでやるしかないじゃないですか。そんな昔ながらのですね、ドブ板選挙なんてのはこれはなかなか難しいですよ。来ないでくれって言われますよ。いやもう世界中そうなんだけど、やっぱりこうウイルス広がるとですね、みんな出てこなくなりますよね。危ないから、本当にあの危ないと出てこなくなるんですよ。だからこのお店だってなんだって元に戻らないでしょ。ああいうこと多分これから続いていくんだと思うんですよね。ですからやっぱり選挙も同じで、昔ながらの選挙のやり方って通用しないですよ。そうするとそれはもうネットの世界が世の中を変えてきますよね。だから今回非常に興味深いと思うのは、電通がこんな形でやり玉に上がったと。しかもそれ構造的にですね、もう電通の時代が終わろうとしてる時にこういう事態になったと、決定的だったんじゃないかと思うんですね。でこのまあウイルスで昔通りの選挙ができないと、こうなってきたらそれはネットの勝ちですよね。ネット世論が世の中を動かすんじゃないですか。でやっぱりその年代層別に見ると、それは若い人たちなんてまあテレビなんか見ないっていう人たくさんいますよね。それからまして新聞なんか撮る人なんて非常に珍しいですよね、今若い世代でね。非常に珍しくて、で仮に例えばネットで見てたとしても、社説読む人なんていうのは1000人に1人いるかいないかなんじゃないですか。社説だとか政治の記事を丹念に読む人なんてのはまず基本的にいませんですわね。仕事に関係することとか、まあ、生活に関係するとこ読むぐらいのもんでしょ。新聞読んでも読むってあってですね、全然関係ないですよね。そういう、まあ、政治を動かす道具としての新聞なんてものは全然意味なさないし、そうするとやっぱりこの先ですよ、ネット選挙ってことになったら政治は劇的に変わるんじゃないですか。今回のコロナはブロックチェーンをものすごくやっぱりこう広めてるって効果があるんですね。やっぱり速攻でサプライチェーンを作るっていうこともそうだし、ウイルスのねデータの安全な共有っていうこともそうだし、まああといろんなところでブロックチェーンって、まあ、救援ですよね、まあ、サプライチェーンの一種ですよね、まあ、救援支援にですねブロックチェーン使うなんて話もたくさんありますしね。あとはもうオンライン決済なんかですね、あるいはその例えば芸術家の皆さんって今ほら非常に大変じゃないですかね、そのリアルな仕事ができないから。そうするとこれオンラインでやろうってやると金が取れないと。でもブロックチェーン使うとあれ正確に金取れるんですよね。ブロックチェーン使うとそれは音楽でもですね、絵でももちろん映画でも映像ですね、あれ正確にですね見た分だけしっかりとお金取れるんです。しかも単価をどんどん変えてってもですね、それに従ってお金取れるんですね。だからネット時代にその芸術だとか芸能関係の人たちがそれ正確に課金して正確にお金いただくっていうことは実はできるんです。もう技術はあって一部では相当広がってますから、だからまあそういうのをですね駆使することは十分に可能なんですね。だからこうブロックチェーンやっぱ広がってきましたよ。でこうブロックチェーンも当然いろいろ問題はあるんですけども、まあインターネットと同じで走りながら解決するってやり方ですよね。いろいろ問題があるからやらないっていうふうにならなくて、走りながら解決するってことでしょうね。っていうのはそのブロックチェーンがない世界っていうのはさっき言ったようにもう完全にアナログな人間がやる世界だから、安倍内閣見ても分かる通りもう全部大失態ですよね。 何一つまともにできないでしょ。それからすぐ間で金抜くバカが出てくるでしょ。強盗がですね、まさに途中で金抜いてきますよね。堂々とね、白昼堂々と、まさに白昼堂々の強盗ですよね。ああいう痛くい中抜きなんてのはね。それからあれでしょ、そもそもこれ先週も言ったことですが、そのややこしいジムとかですね、やるやつなんかいないじゃないですか。あれ役所だってどんどん人辞めるじゃないですか。そうだと思いますよ。あんなバカな忖度とかさせられてね、まともに仕事を続けようなんて思う方がどっかおかしいですよね。なんか思わかる人しかあんなの仕事を続かないですよね。民間の会社だってそうですよね。ねえ、そら正直言って機械がやった方がうまくいく仕事ってたくさん今民間ではあるんじゃないですか。人がやるとろくなことはないけども、機械がもしあれば、もし機械さえあればそれがうまくいくって仕事って多分たくさんあるんですよね。でそういうのってこの際全部機械化するしかないじゃないですか。だいたいこう人口も減ってきてるわけだしね。だからもう機械化できるものは全部機械化する以外に方法はないわけですよ。そこはだからこういう時だからこそ積極的に投資をするわけですよ。それ一番結構なことだと思います。でまあ AI もそうですけどもね、まあ、そういう新しいテクノロジーを走りながら直していくというふうにやるのが、っていうかそれしかもう道がないと思うんですね。そうなってくると、これブロックチェーンを使ったオンライン選挙も、いやそれはもうそんなに遠くないんじゃないですか。若い人たちが一気に政治になれば、それは当然オンライン選挙とスマホ選挙ですね、ブロックチェーン使ったね、それ一気に政治の構造を変えると思いません。そんなわけのわかんないですね、そのね、19世紀から続くような薩長時代の政治ってもう全く消えていくんじゃないですかね。だいたいああいうのになってる人たちって一番苦手だと思いません？こうブロックチェーンだとかネットだとか、だから一番の後進者なんですよ。一番後進的な人たちなんですよ。だからこの人たち全部切り離しになるんですわ。ごくごくそういう人たちは少数でありながらも、今まで実権持ってたからね、身動きつかなかったんだけど、こういう人たちが、まあ、ここで、まあ、事実上こう今回の世界大恐慌でこれ失脚ですよね。でそこに持ってきて新しいテクノロジー来ると、その新しいテクノロジー全く乗れないんだから、出てくる余地がないじゃないですか。そうするとやっぱこれ新しい人たちが自分たちで何かものを作るチャンスですよね。大体もう日本政府なんてこんなにおかしくなっちゃってんだから、日本政府全体でもなんか物事を直すなんてこと絶対無理で、こうなってくると様々な行政にやってるサービスなんかも民間がやるわけですよ。しかもそれもね、電通とかパソナがやってるのは、あれは民営化っていうのは単なる国有財産の強奪でしょ。だから本当は国民のことなんか考えてなくて全く反対ですよ。国民のためと言いながら自分の懐を肥やすために民営化やってたわけでしょ。あんなのも全部なしですよ。今度はだから本当に一社でってことはありえなくて、それこそクレジットカードが無数の会社があるのと同じでね、あるいはその仮想通貨が無数にあるのと同じで、無数にいろんな人たちが出てくるんでしょ。うちはこんなサービスやりますよ、うちはこんなものを提供できますよと、今まで行政がやってた分も含めてね、金融のことからですね、それこそ福祉、医療、介護、製造業、あらゆるサービス、本人認証からサプライチェーンまで、それこそ世界中無数の会社が出てくるんでしょ。でそれを自分たちで選んで、あるいは自分たちで参加してで使うという、そういう時代の到来ですよね。それがその民主的社会主義ですよね。で当然だからそんなにクズみたいな会社もあるけども、いい会社もあって、でもいい会社っておそらく審査厳しいんですよね。審査厳しいからむしろお客を選びますよね、いい会社っていうのは。だから誰でもが均一のサービスじゃなくて、やっぱ価値観の低い人とか変な人は、まあ、それなりのサービスしか得られないわけですよ。だからむしろですね、民主的社会主義の時代になると、その人たちの今の評判というよりも積み重なった評判が一番大事ですよね。今ネットで何をどう表現するかなんて、そんな上ついた話ではなくて、その人が過去どれぐらいいい評判を蓄積してきたのかっていうことが一番おそらく重要になってきて、そう簡単にそういう評判って変えられませんからね、いい方向にも悪い方向にも。まあそういう意味での社会の安定感というのは結構増すんでしょうけども、まあでもやっぱり5年10年のスパンだと結構変わりますよね。だから社会の新陳代謝もそれなりに進むと。ネットの世界ってもやっぱりですね、あんまり古いもの見ませんからね。それはデータ残ってるから見ようと思えば見れるけども、普段あんまり古いもの見ないでしょう。 だからやっぱりそれぐらいの5年から10年のスパンで大体入れ替わるぐらいのですね、なんてホライズンというのは地平線というのは非常になんか現実的だと思うんですよね。人の評判とか企業の評判なんかもせいぜい、まあ、10年ぐらい長くてもね、で見ていくということで十分なんじゃないですか。10年に一遍リーダーが新陳交代、新陳代謝すると随分世の中良くなりますからね。誰にでもチャンスが回ってきますよ。10年で新陳代謝すれば本当誰でもチャンス回ってきますから、大変結構なことで、だからその要するに今度決算なんかもですね、私に言わせれば決算は10年に1回でもいいと思うんですよね。でその間は要するに経営を透明にすればいいんですよ。要するに経営をですねクローズにしてるから早くちゃんと決算やるって言われるだけで、透明な経営をやってくれるわけでしょ。透明な経営をやっていって、だから全部それこそブロックチェーンでも AI でも使ってですね、全部オープンにすると。その代わり決算の締めは10年に1回だから、10年先のことを考えて経営ができるわけですよ。1年ごととか3ヶ月ごとにいくらから出せとかいうことでやってると長期的な経営できませんよね。でじゃあ10年に一遍の決算ということ、今のやり方だと10年間全くそのどんぶり勘定でやりたい放題になっちゃうから、それはダメだと。あの10年ごとの決算でもちゃんと経営の内容は日々時々刻々ブロックチェーン AI で AI とか IoT で、データを取って分析していつもオープンにしておくと。でおかしいものがあったら直ちに是正させると、世論の力でね。でも決算10年に一遍だから、やっぱり10年先のことを見て経営ができると非常にいい形なんじゃないかと思うんですね。そういうのってやっぱり透明な経営ができなきゃダメだから、やっぱそれはアナログじゃダメだね。日本の役所みたいにですね、人がその会計検査院が監査したって何にも防げないでしょ。今回の電通中抜き事件だってですね、会計検査院なんか出てきたって何の関係もないですよね。全く無意味ですよね。やっぱり全然別の形で、それこそデジタルでチェック入れなければそれは全く無理だと思うんですよね。そういうふうに考えていくとだいぶやり方があって、それからやっぱりデジタルとアナログ両方いりますよ。前から言ってるようにこれからはスモール、ローカル、オープン、クローズドだから、やっぱりそのグローバリゼーションってもうないんで、基本的には自分の地域で人、金、物を回さなきゃダメでしょ。地域である程度自立しなきゃダメですよね。そうするとこれ我々の衣食住からあらゆるものをもう一回地域で作るという作業が必要になってくるわけですよ。もう一回地域のものを作ってもう一回再構成するんですよ、我々の衣食住をね。それが地域の企業の仕事ですよね。衣食住を基本はですね、自分たちで地域で再構成して作り直すわけよね。でこれはだからもう完全にアナログの仕事ですよね。だって実際にその自然のものを使ってやるわけだから。でもそれを支えるのがデジタルで、それがオープンコネクティッドですね。オープンコネクティッドはデジタルが後ろで支えるから、地域でもいろんな情報入るし、それから必要な材料とか必要なものは外から取れるし、金もっていうか支援者も外に儲けることも可能ですよね。外に売ることも可能ですよね。閉じ込められた鎖国の貧乏ではなくて、要するにオープンコネクティッドの中でのアナログだから、アナログの世界をデジタルでオープンコネクティッドにしとけば、これは結構いろんなことできますよね。これがだから無数に世界でネットワークでつながると一つのシステムできるじゃないですか。それ、まあ、こういうやり方ですよね。そうするとやっぱりこれから何でもやりようありますから、やっぱネットの世界を中心にですね、やっぱ政治は変えなきゃいけないね。政治家がっていうかですね、もう何党とかいう話は、まあ、前から言うように徳川末期と同じで、次の将軍誰にするかだから、まあそれは大事じゃないとは言わないけども、まあ根本的な問題ではないわけですよ。で要するにもう役所が解体されて、まあ誰もですね役所に切り込んでいこうなんてですね、そんなそのかったるいこととか面倒くさいことする人なんかいませんわ。要するに流れ解散でしょ。日本の陸海軍だってですね、要するに流れ解散になったわけですよ。だからあれは流れ解散するんですよ。だからむしろ今の政府がやってる仕事を我々はこうやったらできるよ、大企業がやってる仕事は我々ならこうやってできるよって形で、どんどん自分たちで再構成して立ち上げて世の中に広げていくことが最大の政治改革でもあるんですよ。でもうネットの世界があるわけだから、まあ、もう政治を動かす世論はネットが中心になってきますよね。電通破れたりですよ。そうするとネットの世界ってものすごくたくさんいろんな意見ありますから、あんまり一方向に偏るってこともないよね。それからなんか個人情報保護法だとか、あれ中傷の禁止だとか、ああいう法体系もできてきたから、まあ、あんまりデタラメもネットはなかなかできなくなりますよね。 なんか無法地帯から散ったらですね、目鼻がついたような形になっていこうとしてますから、まあよろしいんじゃないでしょうか。あんまりだからですね、そんなに恐ろしがらないんでも出てこれるような感じになっていくんだと思うんですね。まあこうやってだからネットの世界も動いてくるとですね、政治は確実に変わるし、でその天王山は、まあ、選挙制度っていうよりもあれだな、スマホ選挙ですね。まあそういうのがもう見えてきたんじゃないかと思うんですね。ですから皆さん、これから先ですね、忙しくなると思いますから、どうぞですね、頑張ってこの先に向けてですね、行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、電通負ければネットが勝つということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。